あと3日余りで2014年が終わろうとしております。私はいつもの癖でありまして、この時期になると1月1日の日記から1日ごとの出来事を振り返りながら総括をし、感謝を捧げている時を持っています。まとめて言いますならば、使い古した言葉ではありますけれども、ことが多かった一年だったなということを感ずることであります。特に世界的には地球の温暖化の影響でありましょうか、洪水、暴風、豪雪などの被害の回数あるいは規模というものが年々増加しているように思います。火山活動なども加わって、地球はいつまで持つのだろうかという危機を感じた年でありました。また国と国との間、あるいは国の中での紛争も絶えずあちらこちらでなされ続けてきた年であったなと思います。イスラエルとガザ、あるいはシリアの内戦、ロシアとウクライナの問題、あるいはイスラム国をめぐるテロ事件のこと、あるいはある国に関連したサイバー攻撃など、今までの紛争と質が異なるトラブルが起きております。私たちの国は、一見平穏に進んでいるように思いますけれども、しかしいろいろな危険をはらんだマグマがごそごそと動いているようなことを感じながらの一年でございました。そうした一年を振り返りながら、私の心をよぎりました聖句が、先ほどお読みいただきましたイザヤ書の43章の2節、主のお約束でありましたので、もう一度この場所を皆さんと共にお読みしたいと思います。イザヤ書43章の2節ご一緒に。はい。あなたが水の中を、あなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。本当に素晴らしい主のお約束であります。で、ここに焦点を当てる前に、イザヤ書43章というのを少し全体に、見てみたいと思います。43章というのは本当に宝石箱のような書でありまして、たくさんこう有名な金言が散りばめられております。例を挙げると、例えば4節多く引用されております。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。もう最近の伝道説教などで一番多く登場する言葉じゃないかなと思います。7節の言葉を見てください。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。私たちが存在している目的は何だろうかということを一言で表している言葉ですね。私たちは何のために存在していますか。主の栄光を表すために一人一人が存在している。19節新年を待ち望んでいる人には、これはいいお言葉かなと思います。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。それ以外にもたくさんの素晴らしい言葉が散りばめられています。でもこの43章というのは、いろいろなお言葉の宝石箱として最初から存在しているわけではなくて、ある一つの流れといいましょうか、そうしたものを持って今なされているということは、ぜひ理解していただきたいと思います。 イザヤ書の後半40章から66章まで、これのテーマはイスラエルがバビロンの捕囚から釈放されるという、いわば出バビロンという大きな歴史的テーマであります。でその約束を明確な形で示しているのが43章です。で43章は何から始まるかと言いますと、何から始まるでしょうか。はい、一番最初、だがとなってますね。だが、この一つの章がだがって始まるのはなんか不思議な感じがいたしますけれども、これは前の章に書かれていることをひっくり返す、反対だよという意味で語られている言葉です。どういうことかと言いますと、42章の終わりの 2箇節を読んでみましょう。24、そして25、ご一緒に今度はお読みください。はい、誰がヤコブを奪い取る者に渡し、それは主ではないか。この方に私たちは罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかった。そこで主は燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それが辺りを焼き尽くしても彼らは悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。イスラエルは神様に背いて精一杯罪を犯して、わがまま勝手な生き方をした。そして主はそれに対する厳しい裁きをなさったというのが42章の終わりです。それを受け継いでいるのがこの43章のだが、そうではあるけれどもということであります。裁きを受けたイスラエルには神から大いなる恵みと憐れみが約束されている、注がれる。でそれはイスラエルが何か価値があるから、何か良いことをしたから、そうか、それじゃあお前を祝福してあげようというのではなくて、全然なくて、彼らには価値がないんだけれども、神様の一方的な憐れみのゆえに主はこれを許し、そして新しい民族に変えようとしていらっしゃる。これが43章のだがというところからの祝福のお約束です。で、この最初の7箇節司会者が読んでいただきましたけれども、そこに神様がどんなお方であるかという自己紹介、紹介がなされています。一つは主は創造者であるということ。はい、一節の言葉をお願いいたします。ご一緒に三。はい。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこうおせられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこうおせられる。あなたがあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものということですね。はい、主は創造者である。あなたを作り出した方、形作った方、同じ動詞が7節にも何回か繰り返されています。7節のおしまいの2行目のところに、私がこれを創造し形作り作った、同じような言葉が繰り返されているじゃないかと言うんですが、ヘブル語はみんな違う動詞が使われています。一つは何にもないところから、この from nothing からこう創造したという言葉、それからあるところの材料からそれをこさえたという、そういうこさえたという、意味、それから壊れてしまったものをもう一度作り直したという、そういう作り方、まあ、いろんなものを作るんでも作り方がありますが、その3つともが使われています。主はイスラエルの創造者である。そして2番目には贖い主である。今1節の5行目のところに贖ったのだと書いてあります。 あがなうという言葉は聖書でしかあんまり使わない言葉です。私たちの日常生活では使いません。今日東急ストアに行くんだ、何をあがなえに行くのかと、まあ昔だったらそういう言い方したと思いますね。買うという時にあがなうという言葉を使います。でも私たちが毎日東急ストアにあがなえに行くなんて言わないでしょ。買いに物を買い物に行く、大変シンプルな表現をしますが、このあがなうという言葉は買い戻すとか、そういう意味があります。特にこれは親戚の務めとして、自分の親戚が奴隷として売られてしまった時に、親戚の務めとして、近い親戚の務めとして多額のお金、身の代金を払っても買い戻す立場、責任を持った人、これが贖い主ということです。主はこの場所で贖い主としてイスラエルを贖ったのだとおっしゃっている。ですから他の人を犠牲にしてでもあなたを贖うのだと約束しておられます。ですから3節の3行目のところ見てください。これはなんか他の民族にはちょっとエコひいきのような感じがする言葉が使われています。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバ、これはずっとアフリカの南の方です、セバをあなたの代わりとする、もうエジプトの代金としてあげるからあなたたちを買い戻した。それから4節の言葉ね、これ伝道会でよく使われる言葉なんですけれども、その後に面白い言葉が使われています。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするんだ。これはイスラエルを格別にひいきしている言葉です。他の国を犠牲にしてでもあなたを愛してるよ、あなたをもう特別面倒を見るよ。神様のなんて言いましょうか、思い入れというか、肩入れというか、そういう言葉が示しています。神様って不公平じゃないかって、まあ、こういうところであんまり理屈をこねないでください。これはね、他の人たちを無視しているという強調ではなくて、どれだけイスラエルを神様は愛しているかということの強い表現としてこれが出ているんだということで捉えていただきたいと思います。でこれは私たちにも当てはまる。イスラエルが散々神様に背いて、何度言われても、何度忠告警告をされても、もう勝手な道を歩んでいったと同じように、私たちも何度も何度も神様の御心に背いて勝手な方向に進んでいったもの、でも主は私たちを見捨てないで I love you と追いかけてくださるところの神様の限りない愛を示しているところのお言葉です。その限りない愛の最高の表現が主イエス様の十字架です。私は十字架にかかるまであなたを愛しているよというメッセージをこの場所から捉えることができると思います。はい、今度はイスラエルを守る方、それが2節です。先ほどお読みしましたね。水の中を過ぎる時も共におる、川の中を渡る時も押し流されない、火の中を歩いても焼かれず炎は燃えつかない。私たちを困難の中で、火の中、水の中で守っていてくださるところのお方として紹介されています。今日はそのポイントに焦点を当てて一年の感謝にしたいと思います。この火の中、水の中ということはイスラエルが経験をしている、あるいはこれから経験をするであろう様々な困難、また苦しみということを表している言葉です。彼らが経験しているところの苦しみというのは、まず 捕囚という出来事です。捕囚というのは民族が根こそぎ引っこ抜かれて、そしてよその国に連れて行かれてしまうということです。私たちはそういう経験というのはあんまりしたことがないと思います。今までいろいろと第二次大戦でも多くの犠牲者を出し、辛い思いはたくさんしましたけれども、日本人は日本にいるから、とても厄介なんだ、日本人をそれでは全部引っこ抜いてよその国に移してしまおうなんていうことを企んだ支配者は世界中におりませんでした。ですから私たちは引っこ抜かれるという経験はないんですけれども、イスラエルは引っこ抜かれる経験をしたんですね。それが捕囚ということです。彼らは全体、民族全体をバビロンに連れて行かれてしまった。まあ 100% ではないんですね。もうこう言っちゃ申し訳ないけども、これ全然役に立たないという、笑っちゃいけませんよ、ねえー、そういう人だけが、ちょっと残った、言葉では言えないかもしれませんけど、しょうがないな、カスみたいな人は残していこう、でも普通の人はみんな根こそぎ引っこ抜いていこう、これが捕囚です。本当に文字通り引っこ抜かれてしまった。そして彼らはそこで外国の中にチリチリバラバラに住まなきゃいけないという苦しみを経験をいたしました。その経験の苦しさを歌ったのが詩編の137編というところにあるので、そこで皆さんちょっとその外国に根こそぎ連れて行かれるということの苦しみを少し、知っていただきたい。詩編137編です。全部お呼びできませんけれども、これはバビロに連れて行かれてしまった人たちの苦しみを歌っています。一節から飛び読みいたします。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオン、エルサレムですね、思い出して泣いた。その柳の木々に私たちは盾ごとをかけた。それは私たちを捕らえ移した者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日を求めて、おそらく酒を飲みながらその席でお前たちの故郷の歌を歌ってごらん、そういうことです。シオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。いかがですか皆さん、酒の席でお前クリスチャンだそうだな、賛美歌を歌ってごらん、はいと言って起立して歌えますか、ね、歌う場合もあるかもしれませんけど、ちょっと簡単には歌えませんよね。そういう感じです。ちょっと飛ばしまして6節、もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうものしまうように、そういうこの苦しみを歌っているところの歌であります。彼らはこうした辛い経験をいたしました。私たちでもし日本で少し似たような経験を重ね合わせるとしたら、第二次大戦の後でシベリアに連れて行かれた人たちのあの抑留の悲しみということですね。今日も暮れゆく異国のおかげで、ある年齢以上の人はちょっと思い出すでしょう、ね、ああいう感じですよ。そうした苦しみ、そして彼らは釈放されます。紀元前6世紀の半ばぐらいです。でも釈放されたからといって帰る道すがらはバラの花が咲いているような道かというと、そうでもない。バビロンからエルサレムまで旅路にして1000キロ歩いたら何日かかると思います？相当かかりますよね。そしてその道は 半砂漠地帯、水が十分ないところもあるし、大きな川もあります。ユーフラテス川なんかを越えなくちゃいけない、そういう困難な道筋ですから、橋のなかった時代ですから、川はもう泳いで渡るか、あるいはもう荷物を頭に乗っけて歩いて渡るか、どっちかしなければならないというような、そういう苦しい旅であった。そのことも火の中、水の中の一部です。それじゃあ帰ってきてから、彼らは故郷に帰ったんだから、ここでハッピーの生活が待っていたかというと、そうでもない、エズラ書であるとかネヘミヤ記であるとか読んでみますと、彼らが神殿を建てようとした時に周りの人たちが妨害をしました。エルサレムの城壁を建てようとした時に、いかに周りの人たちが彼らを邪魔したかということが詳しく書かれています。そんなに簡単ではない。故郷に帰ってきたんだから全てが万事がうまくいく、とんでもありません。彼らがいない間にそこに移り住んだ人たちがいたわけですから、イスラエルの人たちが帰ってきた時に、なんでお前たち帰ってきたんだ、邪魔だ、これは俺たちの土地だ、こういうふうな気分があっただろう。ですから彼らはそこでも散々痛めつけられました。でそれで終わってしまったかというと、そうではなくて、今度はローマ帝国の大きな強い鉄の力を持って支配されるという歴史が待っていました。その最後には彼らはエルサレムをもう一度破壊されるという出来事、そしてエルサレムにはもう一度誰もユダヤ人は入ってはいけないというローマの命令がなされて、彼らはもう文字通りまた世界中に散らされるという苦しい目に遭いました。そしてヨーロッパに、あるいはアメリカに、どこかにもう本当に世界中に散らされてきまして、その一番最大のものがホロコーストであったわけです。もうずっとですから、この火の中、水の中っていうのは、ある特定の時代の困難ではなくて、彼らが経験している苦しみを全部表している言葉だった。さて、この中で私たちが、主がどのような態度を持って火の中、水の中に会ってくださったかを見たいと思います。2節の1行目と2行目、3行目までお読みします。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。この中でよく見ると、あなたたちを火の中や水の中に追いやらないとは書いてないです。困難に合わせないとも書いてない。困難の中から救い出すとも書いてないです。その中に共にいるよというのが主のお約束なんですね。神様ケチじゃない、もうちょっとね、負けてくださって、私たちを災いが一つも合わないようにしてくださるのが愛の神様じゃない、そういうふうにお祈りして答えられた人もいるんです。誰でしょう。はい、ヤベツという人ですね。ヤベツという人はすごい欲張りなお祈りしまして、神様、私を災いから一切合わないようにしてください、私の土地を拡大してください、私を祝福から祝福に加えてください、もう誰が何と言っても祝福してください、神様よろしくお願いしますって言ってお祈りして、その通りだったと聖書書いてあるから、まあそれからもうヤベツの祈りがもう相当流行りました。でも私は思うんですけれども、まあヤベツにはそういうふうに答えられたでしょうけども、神様いつもそうなさるとも限らない。全ての人が自分の辞書が拡大するようにってお祈りしたら、世界中辞書がなくなって困ってしまうんじゃないか、私のようなこうへそが曲がった人間はよくそういうふうに先のことを考えて心配してしまうんです。ヤベツにはそういう答え方をなさった。 けれども全ての場合が当てはまるとは限らない。でも仮に水の中、火の中を通ることを主が許したもったとしても、その中におられるということの方が私は現実的だし、本当にありがたいお約束ではないかなと思います。困難の中に共にいてくださる。ですからこのパワーポイントの中に、からの救いよりも中での救いという言い方をしました。その中から救い出す、そういう神様が救い方をなさることもあるし、しかしその中で、その中に、真っ只中にあって共にいて、大丈夫だよ、私がいるからと言って励ましてくださる、この恵みも素晴らしいのではないかなと私は思います。主はこのお約束を与えてくださいました。ここでダニエルの青年たちのことをちょっと例として挙げてみたいと思います。ダニエル書の3章23、旧約聖書のずっとおしまいの方です。ダニエル書3章23節、はい、ご一緒にお読みくださいませんか。はい、舌を噛まないように読んでください。3、はい、シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだと書いてありますね。このシャデラク、メシャク、アベデネゴというのはダニエルの親友であります。ダニエルと信仰を共にして、そして偽りの神様を拝もうとしなかった、そのゆえに火の炉の中に、追い込まれてしまった。さあこれが面白いんですね。24節、それを落としたところのネブカデネザルというバビロンの王様の驚きが書いてありますから、24と25もご一緒にお読みください。3、はい、その時ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。彼は何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子用だと、ネブカデネザルが発見しました。3人投げ込んだ。そして熱い火の炉の中ですから、彼らの縄はたちまち溶けてしまった。けれどもこの3人はその炉の中で平然と歩いていた。しかもプラスアルファ4人いる。4人目は神々のこのようだと書いてありますね。このネブカデネザルというのは多神教の王様ですから、神の子だとは思いつかなかった。神々の子だ。とてもリアルですね。おそらくこれは主イエス様のプレインカーネーションとして、この3人を励ますために共に歩んでくださった姿ではなかったかと思います。そして彼らが出てきた時に27節ご一緒にお読みください。はい、大主、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ね、出てきた時に、普通だったならば火の匂いがして、少しはチリチリとかね、焦げ臭いとかいう匂いがするんですけど、全然。これはまさにイザヤの中で約束されている火はあなた方に燃えつかないという お約束の成就ではないでしょうか。彼らは火の中に投げ込まれてしまった。神様はそこをとどめなさらなかった。本当に神が全能ならば入る前にパッと取り上げればよかった。でも神様は火の炉の中に入ることをお許しになった。しかしその火が彼らに燃え尽くことを許しなさらなかった。神様の深い知恵と守りを感じることです。新約聖書で同じような経験を歌った人がいますので、そこを読みたいと思います。ローマ人への手紙8章、ローマ人への手紙の8章途中からですが、35、36、37、ご一緒にお読みしましょう。三杯、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。パウロは、私たちをキリストの愛から離すものは何だろうか、困難だろうか、苦しみか、迫害か、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですかと言っています。これは例えで言ってるんじゃないんですよ。例えばじゃなくて、言葉の文学上の表現ではないんです。文字通りの表現です。パウロはその伝道生涯において何度も苦しみに遭い、迫害に遭い、石打ちに遭い、お腹が空き、着物を取られ、そして剣で叩かれ、あるいは鞭で打たれ、文字通りの経験をし続けましたし、この手紙を書いている時もそれがなくなったわけではない。でもパウロはその最後にこう言ってるんですね。私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これは大きな慰めではないでしょうか。これらの中から救い出されるとはパウロは言ってないんです。これらの真っ只中にいるよ、そして今もいるよ、多分これからもあるかもしれないけれども、そんな只中にあっても私は勝利者であることができる。そしてこの勝利者と言っているのは、More than conqueror という言葉が使われています。勝利者以上の勝利者だと言っているんですね。圧倒的な勝利、少しだけ勝つというのもあります。サッカーなどではですね、1対0でも、まあこれ勝利は勝利です。ですからやっぱり勝ち点3、素晴らしいですね。でも皆さんいかがですか。サッカーで10対0なんていう点数があると、これはもう圧倒的勝利ですね。神様は10対0ぐらいの圧倒的な勝利を与えてくださる。それがこのパウロが言っているんですね。負け惜しみで言ってるんではない。なぜこれが言えるかっていうならば、私を愛してくださる方、そのお方が共にあって、私をいつでも励ましてくださり、導いてくださり、そして困難の中にも慰めを与えてくださるから、私はもうニコニコしていられるんだ。もう惨めで、ああ苦しいなんていう、そういう思いを一つもしないで、まあいつでもご飯をたっぷり食べて、そして十分睡眠をとって、元気元気と言っているような顔をしているくらい、 イエス様が私の中に喜びとなってくださるんだ、この体験を彼は語っています。今年を締めくくろうとしています。私たちも大きなところで、あるいは小さな形で、目に見える形で、あるいは目に見えない形で、火の中、水の中を通り過ぎたことだろうと思います。小さきものもこの年の初めをずっと思い出しましたら、今すっかり忘れかけておりました。あ、大変だったんだなって日記を見てやっと思い出しました。それくらいちょっと健康的には戦い、ずっと手術の後咳が続いて半年か1年ぐらい咳が止まらないという状態の時がありました。ちょっとするとすごくたびれてしまって、まあこんなことで皆さんの同情を買ってはいけないですが、礼拝の説教が終わるとバタンキューとなってしばらく立ち上がれないというような時がありました。もう後半になって今になるとそんなことすっかり忘れてしまって、1年1月1日2日その辺を思い出すと、あ、そんなことが書いてあったな、大変だったな、でも神様はいつでも共にあってくださったかな、感謝だな、本当に全てが感謝になる。主の臨在が確かであるということのゆえに、今火の中、水の中にあっても共におられるという言い方しましたけれども、私は言い方を少し変えたいと思うんですね。水の中にあっても、火の中にあっても共におられるというよりも、言い方を変えるならば、水の中にあるから、火の中にあるから主が共にいてくださる、こういうふうに捉えられないだろうかなと思います。じゃあない時はどうなんだろう。だいたい私たちは火の中、水の中通らない時はのほんとしてしまって、もう神様なくたってなんとかなるやというふうにして、過ごしてしまう愚かな人間だなということも思いますね。でも神様はその深い身胸のゆえに、私たちを火の中、水の中を通ることを許しなさる。そしてそこで何を学ぶかっていうならば、主が共にいてくださるということをより近く感じる、よりリアルに感じる、恵みの時と変えてくださる。おそらく多くの方々にとってもそのような恵みの時ではなかったかと思います。そしてその中を通り過ぎる時に、ヘブル書は訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと約束しています。その中を通ることによってのみ結ぶことができる、キリストらしい品性の実ということを結ぶチャンスとしてくださる。ですからこの年のことをお一人一人帰り見つつ、神様がそのような道を通らせなさった、あ、感謝だな、そのことを通して私たちがイエス様に一歩でも二歩でも近づく道としてくださった、感謝しますと主に感謝を捧げてこの年を締めくくりたいと思います。お祈りをいたします。ご一緒にいかがでしょうか。一年の感謝を言葉に出して主にお捧げしようではありませんか。